皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は 1+1 は何でもありという話です。この話は前にもしたことあると思うんですけども、 1+1 は2というのは、1+1 の答えの一つでありまして、考え方とそれからそのものの定義の仕方、考え方と定義の仕方が違えば何でもあるということでありますね。象徴的な意味で 1+1 ということを使ってるわけでありますけども、今の時代ですね、このリーダーにとってみるとどうやったらみんなを統合できるかっていうことが最大の課題なんですね。こうリーダーの仕事はいろいろあると思いますけど、こう分けるっていう仕事と統合するっていう仕事と、2つあるとするとですね、今はこう統合するっていうことがすごく重要な段階じゃないかと思うんですね。例えば分けるっていうのはですね、例えば営業の仕事とそれからその製造の仕事と分けるみたいな形で、それぞれの個性を生かしながらですね、それぞれの持ち場を決めるというのは、これは分けるっていうことになりますよね。で、だからなんか会社でも作るときですね、それぞれの機能に合わせてですね、それぞれのなんか組織作るとか、人を割り振るっていうことはありますね。役割分担をしっかり決めるとか、あとは何でしょうかね、その選択するってことはね、企業においても組織においても何をやるか自分たちで選択するっていうのも分けるって仕事でしょうし、それからあるいは何か人を雇う時ですね、この人を雇う雇わない、これも分けるっていう仕事ですかね。結構だからその決断とよく人が言う話の中ですね、リーダーの決断には分けるっていうのがよくあるんですね。例えばこれは採択する、これは却下するって、これも分けるでありますね。分けるっていう仕事は実は割と本当は簡単なんですね。なんか基準持ってきて、で説明すればそれで分けられるわけですね。今日は自分の気分が悪いからこれ却下っていうのも一応それ、理由になんないけど理由はあるんですね。はい、だから分けるというのは実は結構簡単で、で何て言いますかね、フローチャートで言いましたら、こうコンピューターのね、そのアルゴリズムを作るフローチャートで言いましたら、分ける分ける分けるって言ってますよね。だから判断して分ける、判断して分ける、これで全て完結するようになってるように見えますが、現実は違うんですね。分けるっていう仕事は、すごく分かりやすいし、エイヤーでやればですね、それこそ今言ったみたいに、気分で分けることを含めて、何でもできちゃうんですよ。しかし本当は大変なのは統合するってことなんですね。1+1をですね、3にするっていうのが一番大変なんですね。こう相乗効果を出して統合させるっていうところが一番大変なところで、言ってみればほっとけばバラバラになっちゃう、分かれていってしまう、あるいはなんかその、決まりきった結論しか出ないんだけども、それをこう、意欲を持って潜在能力を発揮させる形でそれを膨らませるっていうのはおそらく一番大変なところですね。1+1は2なんですけども、その1っていう人が 1.5 になったらですね、実は 1+1 が本当は 1.5+1.5 になってるわけね、と3になるでしょう。だから1を1と思わないでこれ 1.5 にするんですよ。いろんな働きかけをしてですね、 1.5 にするんです。それと 1.5 と 1.5 で3になるでしょう。これが要するにね、本当のリーダーの重要な仕事なんですね。分けるんではなくて、なんか例えば、2点は不合格、3点は合格だったらですね、2点だから不合格って排除するんじゃなくて、その3になるようにですね、1を 1.5 に変えていくんですね、働きかけて。そうすると 1.5+1.5 で3になっていきますから、そういうふうにするのが本当のリーダーの仕事なんですね。だからリーダーの仕事はそのあまり杓子定規でですね、物事をそのまま受け取ったらこれ仕事にならんのでありますよ。これはいいですか、ダメですか、ダメですか、はい終わりだとね、これはね、コンピューターのアルゴリズムにしかならないよね。そんな仕事はコンピューターにやらせておけばいいわけで、コンピューターって騙されやすいんですからね、何でもいいや、その通り仕分けしてくれますから。しかしね、それじゃ仕事にならぬのであります。人間の場合はですね、本当にその何て言いますか、多分人間本人もですね、自分がどういう人なのかって多分一番分かってないですよね。 そりゃそうだよね。自分が何者かって多分自分が一番よく分かってないわけで、あれも嫌だ、これも嫌だ、これは好き、あれは好きと言ってもですね、気分が変われば全然また変わるでしょう。ふとしたきっかけで嫌いが好きに、好きが嫌いになるって当たり前のことでありますよね。だから何かですね、偉い自分はこれはね、得意なんだと言ったのはですね、実は全然その下手だったってこと、後で気づくことよくあるわけですね。単なる誤解でうまくいってるつもりでいたんだと、よく見たら実は全然うまくいってないと、たまたまこの非常に少ない人数の中でやった時でうまくいってたんだけども、とてもこれでうまくいったっていうのは外部に出してね、誇れるもんでは全くなかったと。要するに世間一般の常識で言ったら、これは仕事できないうちに入ってたということも珍しくないですよね。あるいは反対のケースがあるんですね。この組織ではなんかね、全然冴えないものと言われたんだけど、外行ってみたら随分高く評価されたってこともあるんですよ。だから大体ですね、このリーダーが扱う量的な尺度のほとんどはですね、あれその不確定な量的尺度なんですよ。決算だって本当はそうなんですね。決算だって基準を変えたらいくらでもですね、決算の数字変わるんですね。でそれは公正妥当な会計原則ってありますがね、それあったってやっぱりね、仕事って複雑なもんだから、考え方変えれば何とでもなんですよ、あれね。特に関係会社とか多い場合はですね、何とでもなりますね。だからその決算の数字一つ取ったって、経理の数字一つ取ったって、あれは何ですよね、いろんな数字になりうるわけで、だからそういうものもですね、その最初に方針決めてね、こういう方針で決算組もうって言わない限り決算なんか組めませんわね。だからなんかやっぱり数字ですらですね、これは非常に疑わしいもんですよ。社員満足度だとか顧客満足度なんかますます疑わしいもんですね。疑わしいからダメだって言ってるわけではなくて、やっぱりその本当のところは本人もよくわからないもんだということですね。顧客満足度が高いっていうのはですね、まあ、お客さんにアンケートを取って普通にやるんですけども、まあ高いか低いかっていうのはね、人によっても違って、で最大公約数を、お客さんの最大公約数を取ってきて、これがいいっていうものがはっきり見えてくればね、まあそれはそれで意味あって、それはいいもんだって言えると思うんですけども、まあそれはやっぱりはっきりと何かいいものが見えてきた時の話なんですね。だからまあ明らかにここはすごいと、この商品はすごいというものがあればですね、それはまあ実ははっきり言って調査なんかしなくても分かるわけですよ。統計調査なんかしなくてもですね、これはいい、っていうものがねあればね、それははっきり分かるんですが、まあ大抵の場合はあまりそういうのはっきりしてないんですね。はっきりしてない中でいいか悪いかを数字で見てみようなんてことになりますとですね、質問の仕方でまずだいぶ違いますし、誰に聞くかでだいぶ違いますし、それってこの予算でだいぶ違うんですね。調査の予算をどれぐらいかけるかでもだいぶ違いますし、それから最後のね、数字のまとめ方ね、要するに我々のやり方でいいのか悪いのか最後の結論に導くとこなんか解釈一つですからね、全然違いますね。社員満足度もそうですね、相手が気に入ってる人が聞いたらでいい会社やってるかもしれないし、相手が気に入らないと思ってる人が聞けばね、気に入らないって答えになるかもしれませんし、実にそれはですね、思いなんてコロコロコロコロ変わるもんでありますから、それはなんていうかな、捉えどころがないもんでありますね。ですからそういう数字なんかもですね、こう下手すると振り回されます。振り回されてだいたいろくなことになりませんので、まあ大切なことはですね、そういう数字っていうのもリーダーシップの立場から言ったら、まあいかようにでもですね変わりうるものでありまして、そうそう、だから最近はフェイクがあるからね、もっとひどいんだね。最近はフェイクがあって、しかもそのフェイクの重要なポイントはですね、あからさまに嘘をつくことだけではなくて、のり弁当、黒塗り弁当みたいにこう、のり弁当みたいにこう隠しちゃうっていうこととか、存在そのものを隠すってなんですよ。黒塗りの文章ってのはそこに隠したものがあるということを認めてるわけでしょ。一番すごいのは文章がないと言っちゃうことで、あることを認めてないっていうことですね。存在を認めてないですが、あっても言わないってのありますね。あえてそこを省略しちゃうってね。だからフェイクの多くはこういうハーフトゥルース、ハーフトゥルース、半分の真実と言ってですね、都合の悪いことを言わないっていうことが大抵のフェイクなんですね。したがってですから、こう何かですね、その証拠ありますかと言った時に、それはバカみたいな話なんでね、 どっかにこんなこと書いてあったらってはっきり言って証拠にも何もならんのでありますよ。誰か書いただけの話で、書いてないところにもっと真実なんかよくありますから、本当のところはですね、情報だって何が真実か何が真実かないかなんてですね、本当に調べたければ全部関係者に聞き回って書類全部ひっくり返して、それでも分かるか分からないかなんですね。全ては曖昧なんです。リーダーのその意思決定の根拠っていうの情報はね、もう 100% 曖昧なもんだと思っていいと思いますよ。ええ、確固たるものではまずないと思いますよ。じゃあ登記の書類はどうなのかというと、登記間違ってることありますからね。あれだって怪しいもんですよね、登記なんてね。特に土地の登記とかね、それから中には偽装会社とかありますからね。いやー、危ない危ない。だから全てね、 100% 正しいなんてものはねないんですよ、リーダーシップの意思決定におきましてはね。だからその 1+1 もその1なのか0なのか2なのかすらよくわからない。でもそれでも実はですね、ちゃんと意思決定できるのがリーダーの凄さで、それってやっぱりこう、何が正しくて何が間違ってるか排除して排除してやってくると全く分かんなくなるんですよ。正解なものだけを残してそれで判断しようなんてやってるから分からなくなって、それが一番罠に引っかかりやすいんです。消去法でですね、ダメなやつ外していくとですね、必ずそれ罠に引っかかるんですね。さっき言ったこれハーフトゥルースのね、罠に一番引っかかりやすいのがね、そういうやり方なんです。はい、ハーフトゥルースの罠はね、人を簡単にひっくり返しますからね。それは知りませんっていうのをやるとですね、大体それでひっくり返ってくれます。はい、あの何て言いますかね、意図した通り間違った方向に物事を考えてくれます。まさにそのバイデンだとかなんとか全部そうだったでしょ。でじゃあどうやればいいかっていうと、全体を見渡すんですね。全体を見渡してこう、まあ、春の吉野の桜みたいな感じですよ。春の吉野の桜みたいになんかボワーッとなんかあると、ボワーッとなんかあるのを見てどんな様子なのかをこう遠目で判断するんですね。あれが一番当たりますね。こうで、あとはもう一つですね、これが真実だというエネルギーを持ってくる情報があるんです。これは書いた情報でも人の話もそうですが、何かを訴えたいというものすごいエネルギーが出てくる情報があります。前私ですね、レストランで全く知らない町に行って美味しい店に入る方法と、で美味しい料理を頼む方法を言った覚えありますよね。これ私も教わったんですけども、全く知らない町に行って美味しいレストランどうやって分かるかっていうとですね、街歩いてて、レストランの入り口の木が明るいところ、特に入り口のところにレジがありますよね。このレジの木の明るいところは木が明るいんですよ。照明が明るいんじゃなくて、照明ではなく木が明るいところは、これは美味しい店なんだと。なぜかっていうと、食べた後レジで会計するときに、まずかったらしょうもなかったなと思って会計するし、うまかったらこれ良かったなと思って会計しますよね。だからお客さんのその印象がレジのところに木で現れてるんですね。木が言ってみれば澄んでる感じだな。澄んでてこうクリアで、まあ澄んでいて、あと強い時、澄んでて強い時ってのはそのお店は美味しい店だよね。いくら構えが立派でもね、その入り口のところの木がですね、こうすすけてるとかだいたいまずいんだね。それからそのメニュー見て美味しいものを選ぶ時はやっぱ明るい気を出しているメニューを選ぶといいんですね。今まで食べた人たちはこれ美味しいと思って注文したから、みんなこうリピーターが、あ、これ見て、あ、これ美味しいんだよって言ってやりますからね。だからそこ美味しいんですよ。だからこう知らない店もね、それか知らないところの街で美味しい店探すのもですね、たくさんのメニューの中から美味しいアイテム探すのもね、気でやると、まあまず間違えるってことはないんですよ。だから情報も同じなんですよ。情報ね、すなわち書いたものも聞いたものも、聞くこともね、これはって光ってるものってよくあるんですよ。これはって光ってるものが、それ実は真相ついてるんです。本人がそう思ってるかどうかは分かんないんだけども、それはなんか思わず光るものがあるんですね。これは不思議な感覚ですね。それは誰かがそれをたくさん見てるってことも実はあるんですね。そう、本当に真相を知ってる人っているでしょ。ほんのわずかだけど本当に真相を知ってる人っているでしょ。その人って本当の真実を見るとびっくりするんですよね。え、これ本当のことが書いてある。で、これがいいとか、それが良かったとか、それが悪かった、どっちかですけども、え、本当のこと書いてあるってありますよね。そうすると、これ なんかそこに思いがいくじゃないですか。あれなんですよね。だから本当のことを知ってる人が喋ることっていうのは何か違うんですね。うん、こう話し方の間合いがちょっと違うし、重点の置き方が違うし、それからですね、喋る順序が違うんですね。物事喋る順序が、うん、でどっかに真実をポロッと入れるんですよね。ほんの一言みたいな、まあ一言二言真実をポロッと入れます。なんか独特の喋り方だと私はいつも思います。 NHK のニュースの喋り方とは全然違うんですね、うん、本当に知ってる人っていうのはなんか独特の喋り方をします。こういうのはよく聞くといいんですね。であとは推理するんですね。もちろんそれが正しいかどうかこれは分かりません。なおかつその本人も誤解してるケースもよくありますから、本当に正しいかどうか分かんないんですが、それはすごく情報、大事な情報なんですね。でやっぱりなんかこうネットって検索履歴とか見ると、やっぱそういう人って多くのもの見てますよね。論文なんかもそうなんだけど、よくなんか検索履歴分かるものなんかでね調べるとですね、確かにそういうものはみんなよく見てるんですよね。だからやっぱ世の中分かってる人たくさんいますよ。そういう人たちはあの目立たないように生きてますよね、自分があれ知ってるこれ知ってるなんて言わないし、私みたいにさいちいちねツイッターなんかいろいろ言ったりしないでしょ。黙ってみんな見てるんですね。うん、黙って見てる人ほど世の中分かってるんですよ。世の中実は結構そうなんですよ。分かってる人ほど物言いませんから。でもそういう人たちのまあ目線が集まるものとか、そういう人たちがポロッと言ったことって大体真実掴んでて、ですから思いもかけない結論ということは珍しくないですね。したがってなんかこういわゆる三段論法ってありますよね、A は B だと B は C だよって A は C だみたいな三段論法っていうのは話としては面白いんだけども、最初の結論にそれ使うことはできませんね、その ABC だって最後の C という結論は全然別のところから来ることが多いですね。でこれを分かりやすく人に説明するときに A イコール B、 B イコール C よって A イコール A イコール C というふうにやることが多いんですよ。あの真実を見つけ出すときのロジックとですね、説明する時のロジックは結構変えていきます。なぜかというとですね、真実を、ね、見つけた時のロジック言ってもロジックにならないことが多いからです。はい、なんとなくだよとしか言えないことが多いんです。でこれをしかし論理で説明するとなるほどなって納得してくれますから、まあ結局なんか最後の結論を納得してくれればいいわけでしょ。そうするとこう真実を入れるんですね。まあ政府とか企業だとそのあえてカバーストーリー入れますよね。本当のことバレると困るから全然違うストーリーでこの結論ということをよくやりますね。だからその本当に起きたことと発表していることって全然違うということが政治は珍しくないじゃないですか、だから本当に起きたことと身内に言うこととそれからその一般に言うことの3つが全然違うということは実はあれ珍しくないですからね。で大体ねその本当のことってねしょうもないことが多いんですね。後で分かるんだけども実にしょうもないことが多くて説明のしようもないから、まあ、いろんなへりくつ並べてね分かりやすく面白おかしく理屈こねてるってケースが多いですね、まあ、これが実はねリーダーのその意思決定の本当のポイントだと思いますね。人と話をする時だって理屈積み上げてね資料をもとにやってる話なんかどうでもいい話で、本当の結論っていうのはやっぱり人と人の付き合いの中でしか絶対出てこないもんですね。もうその世界は最後一心伝心でしか分からないですね。でもそれが真実なんですね。一心伝心でしか伝わらないそこに真実がありますから、それを本人がまあどう咀嚼するかですね、ここはすごく重要なところになってきます。したがってまあ難しいように皆さん思うかもしれませんがね、実は全然難しくないんですね。人間の自然な感情、人間の自然な感性を持っているとすごくよくわかるところです。理屈ってですね結構理屈の勉強しないとわかんないんですよ。なんとか理論とかですね理屈の勉強しないとわからないんで、あれ知識がないとなかなか理屈ってわかんないんですね。いや最後の直感は知識なんかいらないですよ、知恵があればいいっていうのかな、知恵さえあればね最後の結論は分かってきますから、実はそっちの方が割と簡単なんです。で外しません。だからこう現業で長くやってた人たちってそういう直感すごく当たってんだよね。だから現業で長くやっててそれなりに仕事を積み上げた人って世の中で起きてることでもあのズバリ真相を知ってることよくありますよね。こう見ててわかるっていう感じでね、下手になんか毎日ですね新聞なんかね最初から最後まで一生懸命読みふけてる一言です、なんかよくわかんないってケース実は多いんですよね。まあこれからですね もう今までと違って世の中どんどん動いてますから、実際に行動しなきゃいけませんよね。行動の前提となる意思決定をしなければいけないんで、だからそのお遊戯みたいなことやってる場合はないわけでありますね。そうするとやっぱりこの今までのようなね、なんかかっこよければいいっていうような意思決定は全然ダメでありますから、あの1冊1は何でもありなんだと、何でもありだからこそですね、自分でそれを探して見つけなければいけない、それは見つける能力はみんな持ってんだということをね、自覚してですね、行動していただければきっとうまくいくんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、1冊1は何でもありということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。